それではしばらく、神様の言葉である聖書のメッセージに心を留めましょう。今日は使徒信条シリーズの6回目、マリアの受胎告知と一般に呼ばれている箇所から考えたいと思います。これはクリスマスに学ぶことが多い聖書箇所なんですよね。子どもたちがクリスマスページェント、クリスマスの聖誕劇をやるというのがいろんな教会の定番だと思いますけれども、そのクリスマスの聖誕劇の大概最初のシーンがこの場面にあたります。マリアのところに天使が現れて、大概マリアも天使も小学生ぐらいの可愛らしいお子さんがやるわけですけれども、まだ結婚をしていないマリアに対して、もうすぐあなたに赤ちゃんが生まれますよとお告げをする、そういう場面です。ですから皆さんお気づきのことと思いますけれども、今日は季節感の全くないメッセージになります。涼しく思えるのか余計暑く感じられるのかちょっと分かりませんけれども、そういう季節外れのメッセージを、真夏の8月にマリアの受胎告知を、私たち、学びたいと思います。後にも先にもあんまりないことですけれども、貴重な機会だと、感謝をして御言葉に聞いていきたいと思います。ルカの福音書の1章の26節から順番に読んでいきます。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。27節、この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。ガブリエルという天使がマリアという結婚前の女性のところにやってきます。マリアは婚約中で、もうすぐヨセフという大工さんと結婚することが決まっていました。28節、御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。29節、しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。天使はマリアの前に現れると挨拶をしました。けれどもマリアはひどく戸惑って驚いて、これは一体何事か、何が起きたのかといぶかしげに思いました。30節、すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。まず天使は怖がることはないと言います。少し横道にそれますけれども、聖書で一番多い命令っていうのは何かご存知でしょうか。旧新約聖書66巻合わせて一番多い命令、たくさん聖書の中で出てくる命令は何でしょう。神様を信じなさいっていう命令もちろんあります。互いに愛し合いなさい、そういう命令有名ですけれども、一番多い命令は非常に意外なことですけれども、恐れることはない、あるいは怖がることはないという命令ですね。実に300回以上も聖書の中に出てきます。これは非常に示唆に富んでいる事実です。なぜ恐れてはならないという言葉がこんなにも繰り返し聖書には出てくるのか。それは神様が私たちが恐れやすいもの、不安になりやすいものであることをよく知っているからですね。だから励ましているんです。ともかくマリアに会った天使も第一声は怖がることはない、恐れることはないという言葉でした。31節に行きます。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。ここが天使のお告げの中で、一番大切なところですね。マリアはもうすぐ赤ちゃんを産む、そしてその名前はイエスという、イエスキリストがあなたを通して生まれるよという予告でした。34節に飛びます。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになりえましょう、私はまだ男の人を知りませんのに。 マリアの持った疑問は当然のことです。私は結婚してない、私は男性とまだ一緒になっていない、どうしてそんなことになるでしょうか。35節で御使いが答えます。御使いは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。36節、ご覧なさい、あなたの親類のエリザベスもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。37節、神にとって不可能なことは一つもありません。天使は答えました。聖霊によって、神の力によって、結婚をしていないあなたから赤ちゃんが生まれるんだよと、神の奇跡が起きるんだよと天使は言っているんです。今日の使徒信条はですね、今日、使徒信条を私たち順番に学んでいますけれども、今日信じることはタイトルになっています。我は、私はキリストが聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれたことを信ずとありますけれども、これは何を言っているかというと、神の奇跡があるのだということを信じる、神の奇跡によってキリストが生まれたということを信じると言っているんです。今日のまとめは38節ですね。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。神にとって不可能なことは一つもない。神は何でもできるという天使の力強い言葉と、その言葉通り、天使の言葉通り、神の言葉の通り、好みに、この私の人生に実現しますようにというマリアの信仰です。この37節と38節、これがセットになっていて、今日学びたいことの最大のポイントになります。ストーリーはざっとこんな感じです。まずですね、この一番大事なところからいきましょう。神様には何でもできる、神様に不可能なことは一つもないという言葉と、それを受け止めてその言葉通り信じたマリアの信仰を考えてみたいと思います。あなたのお言葉通り好みになりますようにという有名な言葉です。この聖書箇所から、あのビートルズのレッドイットビーという曲が生まれましたね。これレッドイットビーって言ってるんです。あなたのお言葉通り好みになりますように。マリアは自分が妊娠することを合理的な説明を聞いたから信じたわけではない。彼女はそれが神の言葉であるから、神様が語られたことであるから信じたんです。そういう種類の信仰が存在します。十分に理解したわけではない。理性的に論理を用いて理屈を聞いて、それで説明に筋が通ったから信じるというのではない。むしろ筋が通っているかいないかではなく、論理的であるかないかではなく、神の言葉だから信じるという信仰があります。今日学びたいことはこういう種類の信仰ですね。マリアは神の奇跡を信じました。それは神の言葉があったからですね。マリアはお言葉通り好みになりますようにというふうに祈りました。私たちもそうです。聖書が約束していることに関してそれを信じる、聖書が語っているから信じる、必ず実現する。なぜなら神の言葉である聖書は常に真実だからだ。次に35節を見てみたいと思います。35節、皆さんと一緒に35節をお読みしたいと思います。1章の35節、3、はい。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ありがとうございます。マリアは結婚してないので赤ちゃんを産みようがないわけですけれども、 天使は聖霊の力によって神の力があなたを覆うことによってそれが可能になると言っているんですね。そして生まれてくる子供は神の子供と呼ばれると言っています。これはもちろんイエス・キリストの誕生のことを指しているわけですけれども、同時にこの箇所は私たちのことも示しています。聖霊によって生まれる、神の力によって生まれる。私たちがイエス様の十字架を信じるときに父なる神様との関係が生じて、私たちは神の子供と呼ばれるようになる。そのこともここには読み取ることができるわけです。イエス様がマリアから生まれたことも奇跡ですけれども、人がイエス様の十字架を信じて神の子供として新しく生まれるというのは、言ってみればそれに匹敵する奇跡です。それ以上の奇跡です。私たちはその奇跡を信じます。神に不可能なことはなく、イエス様の十字架によって私たちは神の子供とされることができるんです。福音書の別の箇所をですね、開いてみたいと思います。このルカの福音書、後で戻ってきますので、しおりを挟んでいただいて、ルカの福音書の前の福音書にマルコの福音書っていうのがあるんですね。マルコの福音書の10章10章の26節と27節を読みたいと思います。周りで開けない方がいたら助けてあげてください。マルコの福音書の10章の26節と27節、私が26節を読むので皆さんで27節を一緒に読んでください。マルコの福音書の10章の26節と27節をお読みします。マルコの福音書10章26節、弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのだろうか。3、はい。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。アメン。ありがとうございます。これ場面はどういうことかというとですね、弟子たちが、立派な人が、あるいはお金持ちがですね、イエス様のもとから去っていくのを見て、弟子たちがイエス様に質問をするんです。こんな立派な人が、こんなお金持ちがつまずくなら、それではイエス様、誰が一体救われるんでしょうか。一体誰が神の子供となるのでしょうか。一体誰が救われて神の子供と呼ばれる資格を持っていると言うんでしょうか、というんですね。でイエス様のその質問に対する答えがこの27節なんです。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。イエス様は、人が信仰を持って神の子供とされる、人が救われるということに関して、くしくも天使と同じことをおっしゃった。神に不可能なことは一つもありません。どんなことでも神にはできるのです。神様はどんな人でも救うことができる。どんな人でも、どんな罪を持っていたとしても、イエス様の十字架の力の方が強いんですね。どんな人であってもイエス様の十字架によって神の子供とされることができる。愛されている神の子供として歩んでいくことがどんな人でも可能なんだということを、それは神の力によって、十字架の力によって可能なんだとイエス様は言っているわけです。ルカの福音書に戻っていきますけれども、1章の35節、聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。すべての人がイエス様に会って新しく生まれて、天に生まれて神の子と呼ばれるようになることができる。それは神にとって不可能なことではないんだ。誰でも神の子供として生きていくことができると言っているんですね。 神様は救いに関して奇跡を起こします。私たちはそのイエス・キリストの十字架という最大の奇跡を信じる者たちです。先ほど報告にも言いましたけれども、先週松原湖の中高生キャンプに行ってきました。お祈りをありがとうございました。皆さんにお祈りをしていただいていることを覚えながら一日一日過ごしてきました。楽しくて恵まれて、高校生たちも私たち家族3人もですね、たくさんの祝福をいただいて帰ってきました。いろいろ高校生たちが盛り上がるためのゲームがあるんですね。ゲーム対抗の、チーム対抗のですねゲームがあったり、バーベキューがあったり、それから水遊びという時間があったんですね。水風船たくさん作って、水鉄砲がこんなに水鉄砲を用意する必要があるのかというぐらい用意されて、バケツも用意されて、スタッフが一生懸命用意されてるんですね。私最初鷹をくくってたんです。私は講師だ、講師に水をかける中高生なんているはずがないだろう。現に去年はですね、濡れずに帰ってきたわけですね。そうしましたらですね、今年はなんかこう周りがちょっと騒がしくてですね、ふっと見たらバケツに水をいっぱい持ってですね、キャーキャー言いながら走ってくる高校生の女の子たちの集団が見えたんですね。で、ああいう時すぐに分かるんですね。本能が危険を察知する。こちらに彼らは来る。でバケツでジャバーッとかけられましてですね、一旦タブーが破られますと、そうしてみますとですね、講師に水をかけるのが一番楽しいわけですよ。でもうバケツを持った、彼らに囲まれ、団結して、共通の敵を見つけて団結した彼らに囲まれてですね、もう水をすごいかけられて、昨日もですね、こんな動画がありまして、誰かスタッフが撮ってたんですね、動画をね、私が囲まれて水をかけられてる動画を、いただきましたけれども、まあ、そんな感じで楽しく、過ごしてきました。皆さんのお祈りに、支えられて、5日間で全部で5回のメッセージの奉仕があったわけですけれども、それも守られて大変大きな祝福を得ることができました。キャンプのメッセージというのはですね、大概私は直前になるまで祈って、考えて、そしてなかなか与えられないことが多いわけですけれども、今年のキャンプの初日のタイトルはですね、最初から決まっていました。そのタイトルは、神の奇跡が起きる夏。このキャンプでは神の奇跡が起きるんだ、ここでは救いが起きるんだ、ここでは信仰を持って神の子供として新しい生涯を歩み出す、そういう人が起こされるんだと、そういう信仰を持って神の奇跡が起きる夏と、しました。これはスタッフ、全員の信仰でもありました。マリアのごとく奇跡は起きるんだ、人は新しく生まれ変わることができるんだ、聖霊によって神の力に覆われることによって神の子供と呼ばれる人が起こされていくんだ、そしてその信仰の通りになりました。まさにですね、私たちはお言葉通りなりますようにと応答して委ねて、そして本当に大きな奇跡を見ることができたと思います。私たちは今朝このマリアと同じ信仰告白をします。我はキリストが聖霊によりて宿り、マリアより生まれたことを信ず。つまり我は神の奇跡、神の言葉を信ず。その信仰告白に今朝私たちは皆招かれています。最後に一つの話をして今日のメッセージとつなげて終わりにしたいと思います。今日はマリアの信仰の話でもありましたので、女性のクリスチャンを紹介することが最もふさわしいというように考えました。最近100歳を超えるクリスチャンのお医者さん、日野原重明先生が天に召されましたけれども、皆さんは日本で一番最初の女性のお医者さんはどなたかご存知でしょうか。日本で一番最初の女性の医師は荻野吟子さんと言います。修法の、 説教の要旨の一番最後にもこの荻野吟子という、お名前を書かせていただきました。彼女はですね、いつ NHK の大河ドラマの主人公になってもおかしくないような、そういう、経歴、そういう波乱万丈の、人生を送った人だと思います。NHK 待ってるぞという感じですね。荻野さんは日本人女性初の国家資格を持った医師なんです。江戸時代の生まれです。そして明治時代を生きました。彼女は16歳の時に結婚をなさいます。しかし結婚相手が、恵まれず、非常に不道徳な方で、彼女はその夫から性病を移されてしまうんですね。そしてその結果彼女は、子供を産めない体になってしまいます。そしてそれが原因かどうかは分かりませんけれども、19歳の時に離婚をされてしまいます。彼女はその時の自分の体験から病気の苦しみ、そして女性が男性の医者に診察してもらうことの恥ずかしさ、時には屈辱、そういった経験を経て、これからの時代は日本の女性のために女性のドクターが必要ではないかという、そういう志を持つんですね。けれども女性が医者になるということは並大抵のことではありませんでした。その当時医師になるためには医学校という学校に行かなければなりませんけれども、どこの医学校も彼女が女性だからという理由で入学を認めませんでした。今ではもう到底考えられない、決してあってはならない話ですけれども、昔の日本ではそういうことが平気でまかり通っていたわけです。ようやく彼女の熱意が人々に伝わって、ある医学校に入学を許されましたけれども、しかし彼女は男性の服装をすることによって授業に参加できるということになったんですね。これは屈辱的なことでもありました。非常に苦労をなさって優秀な成績で卒業しましたが、医師になるための資格である医術開業試験は女性の医師など前例がないという、もう理由にもならない理由で受けさせてもらえませんでした。残念なことですけれども、女性の人格はまだまだ尊重されていなかったんです。しかし神様は不思議なことをなさいます。彼女がイエス様に出会ったのはその頃です。もはや自分が医師になるのは不可能だと考えた時に、彼女は教会に行き、キリスト教のメッセージを聞くことができたんですね。人間はすべて平等、なぜなら神に作られた存在であるから、すべての人格が、すべての人が尊重されることが神の御心であり、神の望みなのです、という牧師の説教を聞いたときに、荻野さんは衝撃を受ける。そしてその聞いたことを信じて試験に願書を出し続けました。今では私たちは当たり前のように聞きますけれども、教会でなくても聞くことができる言葉ですけれども、当時は衝撃的だったと思う。人間は全て神に作られたのであるから平等なんだ、女性の人格も尊重されるべきなんだ、その牧師のメッセージを信じて彼女は試験に願書を出し続ける。彼女はやがて神様を信じてクリスチャンとなり、その後奇跡的に門が開かれていきます。政府がついに荻野吟子さんが試験を受けることを許可しました。それは明治に入ってからもう20年近く経った明治18年の3月のことでありました。彼女は国家試験に合格をして第1号の女性医師が誕生します。彼女はすぐに荻野医院という病院を開業します。これまで医者にかかりたくてもかかれなかった病の苦しみだけではなく、他にもさまざまな面で虐げられていた多くの女性たちが荻野医院を訪れて、そして救われていきました。神様は真実な方です。神様は荻野吟子さんの最初の志の通りに、 そして聞いた最初の神の御言葉通りに成し遂げてくださった。神に不可能なことは一つもありません。荻野吟子さんもマリアも、そしてここにいる私たちも神の奇跡を信じます。それは奇跡のための奇跡、自分に都合のいい奇跡を信じるというのではない。そうではなくて、神が望まれ、神の御言葉が言っていることであるならば、それは必ず私たちの人生に成し遂げられる、そういう信仰です。どうぞことお言葉通り好みになりますように、その信仰を持って私たちも今朝お祈りをいたしましょう。我はキリストが聖霊によりて宿り、マリアより生まれたことを信ず、我は神の奇跡を信ず、我は神の御言葉を信ず。一緒にお祈りをいたしましょう。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。神にとって不可能なことは一つもありません。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。愛する神様、ありがとうございます。お一人お一人、今朝特別にあなたが声をかけてくださって、この教会に来ることができたことを感謝をいたします。私たちは皆自分の思いで、また人に誘われたからここに来たと思っていますけれども、その全てを超えてあなたの御心があり、あなたの身思いによって私たちはここに集められて、今朝どうしてもあなたが私たちに語りたいと願っておられた言葉を聞くことができたことを感謝をいたします。神様、私の人生に奇跡を起こしたいと願っておられます。私の心をあなたに向かって開きます。私の課題、私の現実、私の病、私の家庭、私の職場、その全てに関わらず、神様、あなたは不可能なことは一つもないと言って、素晴らしいことを成し遂げたいと思っておられます。どうぞあなたのお言葉通り、どうぞあなたの身思い通り好みになりますように。私たちがこの信仰を持って、小さな信仰を持ってあなたの身思いを受け止めて、今週1週間も歩んでいくことができるように導いてください。素晴らしいあなたに感謝をして、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。